教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今日の聖書の箇所は本当にとっても慰められ励まされるところであります。イエス様はこの医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるということですね。正しい人ではないといけないというか、立派な人とか清められた人とか真面目な人とか信仰深い人じゃないといけないというのではなくて、そうではなくて罪人を招くためである。本当にホッとするところであります。もっときちっとしないといけないなと、もっともっと頑張って良くならないといけないなって私たち思いますけれども、まあ、日々それは努力して頑張ってはいますけれども、なかなか思うように願うように成長できないな、それよりもちょっと失敗をしたり間違ってしまったりという私たちですけれども、もちろんそのようになった方がいいんですけれども、そうならなくてもいやいや大丈夫だよと、罪人であるあなたそのものを私は招いているんだよ、そのままでいいから私のところに来なさいよとイエス様が言ってくださる。ああ、こんな私でもいいのかなって、申し訳ないですけれどもありがとうございますと言って、私たちはイエス様に従っていく。イエス様はそれを喜んで迎えてくださるということであります。まあ、このところで、このレビを弟子とするという項目のタイトルがついていますけれども、イエス様が通りがかったら、そこに収税所っていうですね、ところに、レビが座っていた。このレビというのはマタイさんのことです。弟子の一人マタイですね。で、マタイによる福音書を書いた人がこのマタイであります。この人がこの収税所に、徴税所に、座っていた、まあ、収税所とかですね、で徴税人、この収税所というのは税金を集めるところ、まあ、事務所というか、まあ、出張所というか、そういう場所の、この当時イスラエルの国はローマに支配をされていて、でローマに税金を納めないといけなかったんです。もうそれはとっても屈辱的なことであり、嫌なことだったんですね。もうこの私たちの国、このイスラエルの国は神様から選ばれ、神様に祝福されている国なんだと、だから全世界を支配するべきなんだと、全世界の国がこの自分たちに税金を納めるべきであり、自分たちが税金を納め他の国に支配されるなんて本当に嫌だとみんな思っていたんですけれども、ローマという国は強大で、ね、もう全ての道はローマに通ずるというようなことわざもあるくらいでですね、もうこの世界はローマ中心に動いているんだというくらい、まあ、強い力を持って支配力を持って、周辺の国々を支配していたローマに到底かなうことはできなかったんですね。ですから仕方なしに、税金を納めないといけなかった。まあ、この税金は多分通行税と言いましょうかね、道を通ると払わないといけない税金だったようです。でそこにこのお金を集める人で、ローマはお金を集めるのを自分たちにしないで、その国の住民にさせたんですね。ですから同じユダヤ人の仲間がこの税金を取り立てる役をしたんです。まあ、誰も好き好んでそういう役はしたくないと思ったん
ですけれども、まあしなさいと言われて、まあする人がいて、まあその人はいわば裏切り者と言いましょうかね。国のためではなく敵のために働いているものというので、嫌われました。で、そういう人は決められたこの通行税と言いましょうかね、税金を集めるんですけれども、決められた以上のお金を集め、そしてその差額を自分の懐に入れていたという悪いこともしていたんです。ですから余計に、この徴税人という人は人々から嫌われていました。ですからまあまともな人と言いましょうかね、普通の人はこう相手にしない、もう付き合いもしない、話もしない、まあ税金を払うときは仕方ないからね、まあこうお金を渡すというのであって、それ以外のことはもう付き合いたくないと思っていた人間です。しかしその人のところにイエス様がやってきてとか通りかかってみて、私に従いなさいと言われた。で、このレビはマタイはもうびっくりして、そして喜んで、え、こんな私でいいんですか、こんな人間でもみんなから嫌われているし、誰もね、こうまともな人は誰も相手にしてくれない、私でいいんですかって、イエス様が、私いいんだよ、あなたは私に従いなさいと言って、ありがとうございます、あなたについていきますと言ってですね、イエス様の弟子となったんです。で、彼はとってもそのことが嬉しくて、イエス様を招いて、また弟子たちを招いて、うちでまあパーティーをしたんです。でお友達を呼んだ。でお友達と言っても、もうまともな人は、まともというか普通と言いましょうかね、ちゃんとした人は相手にしてくれないので、ちゃんとしない仲間と言いましょうかね、そういう人、まあ類は友を呼ぶと言いましょうかね、自分と同じようなこの徴税人とですね、罪人とか、この罪人というのは犯罪人という意味ではないんで、聖書である罪人というのはですね、それ間違わないといけない、まあ、罪人と書いて、まあ、罪人とも呼びますけれども、罪人という犯罪人ではないんです。まあ、どちらかというと宗教的な罪人と言いましょうかね、立法、旧約聖書に書かれている立法とか、またその立法から派生するいろいろな決まり事をちゃんと守っていない人が罪人と呼ばれていて、あの人はちゃんと神様に従って律法を守っていないダメな汚れた人間なんだと思われている、そういう人たちがこの罪人というので嫌われていたり軽蔑されていたんです。ですからまあレビもこのマタイももうそれと同じ同類のものとみなされていて、ですからまあその同類の人たちがマタイの友達であってやってきた。でその人もびっくりしたと思うんです。え、マタイが弟子となった、マタイを弟子とするイエスってどんな人なんだろうかなって、まあ、興味津々と言いましょうかね。でも私も言っていいのかな、私も話してみたいな、私もその人の声を聞きたいな、お話を聞きたいな。でみんなイエス様の話を聞いて、ああすごいな、でイエス様はみんなついてきなさいよと言われて、ああイエス様についていこうと思っていた人たちがたくさんいたということですね。この15節には実に大勢の人がいてイエスに従っていたのであるとありますよね。まあ、イエス様の弟子は、まあ、12弟子ですけれども、12弟子以外の弟子もたくさんいた、イエス様に従ってついていった人、イエス様を信頼して、いた人もたくさんいたということです。でそれに対して文句を言う人がいた、真面目な人たちですね、本当にきっちり、律法を守っているいい人たちというか、信仰的な人たち、立派な人たちが文句を言ったんですね。 どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか、どうしてあんなに汚れたあんなダメな人間と一緒に、食事をするんだ、ああいう人たちを許すのだと、文句を言った。で、それに対してイエス様が答えられた言葉が17節。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。皆さんが罪人だと思っている人、ああいう人はダメな人間だと思っている。だから私は来たんです。そしてそういう方々を私は招くし、そういう方々のところに私は行くんですよとこう言われたんですね。とってもこの大切なことであります。イエス様はこういう方々のため のために来られたし、こういう方々を招くし、こういう方々のところに行かれるお方だということです。で、それは元にも直さず私たちのことであります。実はこのファリサイ派、この律法学者、自分たちは真面目な律法をちゃんと守っている人間だと思っていますけれども、でも実はそうではないんだということです。まあ、この世でいい人とか悪い人というのは誰かと比べていい人なんですね。誰かと、まあ、こういう自分たちが軽蔑している徴税人とかですね、まあ、罪人と言われている明らかに悪いと言いましょうかね、人たちに比べたらずっとマシだけれども、多分上には上がいるんですよね。本当にきっちり守っている人と、まあ適当にやっている人、まあ、私たちもそうですね。神様信じますよと言っても、その信仰のレベルは、まあ、ピンからキリまであると言いましょうかね。まあ、洗礼受けても教会に来たり来なかったり来なかったり来なかったりという人とかですね、もう仕事が忙しいと全部もうそっちのを優先して、信仰よりもやっぱりこの世が大切なのかなみたいな人もいるし、でもちゃんと毎週来る人の中でもいろんな人がいる。まあ、私たちもこの神様を賛美しながら歌を歌いながら、つい他のことを考えてですね、口はまあ歌ってんだけど頭は違うことを考えているなんていうことありますよね。それは本当に賛美しているのかなとなると、いやいや、それは正しい賛美の仕方じゃないと。ただこの歌詞だけを追って、歌えばいいっていうんじゃなくて、歌詞の意味を考えて本当に心を込めて感動しながら歌うということをどれほどしているかなと考えてみると、いやいや、まだまだダメな信仰だな、まあ、そういう人本当にこういつも神様を思ってですね、本当にいつもいつも思って神様に感謝して生きているかどうか、まあ、絶えず祈りなさいなんてあるけど、いや、絶えずなんて祈れないなと思うんじゃなくて、でも本当に絶えず祈っているような人と比べたら私の信仰なんかまだまだだな、まあ、この世の中はそのようにしてこう比べることによって成り立っていると言いましょうかね。そうなると、まあ、上を見たならば、いやいや、あの人と比べたら私の信仰なんてないみたいなもんだな、まあ、素晴らしい信仰者、まあ、偉人と言われる信仰者たくさんありますよね。ジョージ・ミューラーとかですね、祈りによって孤児をの人をですねこう支えた、もう人に頼まないで神様だけ祈って全てのものが与えられたという伝説の聖人なんていうのはねいますけれども、いやいや、あんな素晴らしい、あんなすごい信仰ないなって私たちは思うし、ね、シュバイツァーのようにアフリカに行ってアフリカの方々にこう人生を捧げるとかね、マザー・テレサのように本当に素晴らしい愛の働きなんかできていないな、ああ私は罪人だなということになるんですよ。まあ、そういう意味では全ての人が罪人であり、全ての人を招いていてくださるのがイエス様なのだということです。 大切なのは自分がどうのこうのではなくて、招いてくださるイエス様が一番大切なのだということです。信仰というのは主語を神様イエス様にすることが主語です。こうイエス様が私にこうしてくださった、神様がしてくださったというのは信仰。私が神様を信じたとかね、私がこのような奉仕をしたとか、私がこのように伝道したとかいうのは信仰ではないんですね。神様がしてくださったということが信仰。全てのことにおいて、神様がイエス様が主語となる。ですからこのところで大切なのは、私に従いなさいと言われたイエス様が大切だということです。でイエス様そう言われるけれども、このレビはこのマタイは朝鮮人ですよ、ひどい人間ですよ、こんな人を弟子にするんですかって思うんですよね。それはもう私たちのこの人間の判断でも、イエス様がでこのレビに私に従ってきなさいって言われたら、もうそっちの方が正しいし、それを信じるべきなんです。レビはイエス様、あなたそうおっしゃいますけどね、あなた私のことよく知らないからですよ、ひどい人間ですよ、汚れた人間ですよ、あなたの弟子なんかなる資格はありませんっていうのが正しいことです。けれどもそうじゃなくて、自分はそのように思うけれども、イエス様は私のことをそのように言ってくださるんですか、ありがとうございます、こんな私でもいいならついていきますというのが信仰なんですね。イエス様が招いてくださっている、それを私たちは喜んでというか、申し訳なくというか、本当にこうこんなものをと思って感動しながらイエス様についていくというのがもう信仰のすべてなんです。私に従いなさいと言われ、彼は立ち上がってイエスに従ったということ、イエス様が招いてくださり、イエス様が呼んでくださっている。でも私たちはなんかこう、私が信じたとかね、私が従ったというか、私は捧げたとか言っている間は、本当はまだまだまだまだまだまだということですね。で私たちがすることはもちろん、この信じることとか捧げることとか奉仕をすることとかですね、伝道することとかですね、もう、とても素晴らしいことです。けれどもそれよりももっと大切なのは、イエス様が招いていてくださるということなんです。私の洗礼を受けた時のお話何回もしていますけれどもね、高校2年生の時でした。牧師先生が洗礼を受けませんかと言われて、分かりました、はいいいですよって即答してしまって、で後で後悔してですね、いやいやちょっともうちょっと考えさせてくださいと言って、後から返事したらよかったんじゃないかなって思ったんですけれども、もうみんながこう喜んで、すごく喜んで、なんか平野さん今度洗礼受けますけど、ね、彼が言うんですよ、周りがすごく喜んでねってびっくりするほどなんですよとか言って、そうなんです、みんなが喜んでるんです、私もびっくりしたんですよ、もう父も母も喜んでるし、教会ですよ、みんなえこんな私が洗礼受けるのみんなこんなに喜ぶのっていうくらい喜んだんですよね。今さらやめますとはちゃんと言えなかったんですよね。で仕方ないから、仕方ないからというので洗礼受けたんです。あの時ね、もう一人いたかな、おじさんかおじいさんかなんか一緒に受けたんです。たら僕先生が頭に水をかけて、で手を置いて、何時の罪許されたりって言ったんです。で私はそれを言いながら、これどういう意味なのかなって思ったんです。この時ですね、洗礼準備会っていうのはなかったんですよ。もう分かってるだろうとかって、まあ思ったんでしょうね、クリスチャンホームの子供だし、まあ、小さい時からみんな聖書の言葉聞いて分かってるだろうと思ってたんですね。で私まあ、いろんな聖書物語とか何とか知ってましたけれども、十字架の意味とか何とか知らなかったとか理解していなかったんですね。 で、それでて洗礼を受けて、でクリスチャンとして生きていたの。でもうある時そのことを十字架の意味をしてですね、すごく感動して喜んだんですけどね、いやあの時あの洗礼信じてなかったしね、あれ向こうじゃないかなって思ったんですよ。で怖くてですね言えなかった。とっても不安でね、神様が、ね、あんな洗礼あんないい加減なことでね救われるわけないんじゃないのって。で誰かに相談したらね、いやそうだね、あれは向こうだねって言われるんじゃないかなと思って、クリスチャンとして生きていて向こうだと言われたらどうしようかなって、私本気になって怖かったんですね。恐れたい。で誰にも相談できなかった。で悶々と悩んでる時期がこうあったんです。でもそれからですね、こう学んで分かったのは、もちろんその時にですね、ああ私の罪のためにイエス様が死んでくださって、私の罪は許されたんだ、ハレルヤと思って受ける方が一番いいに決まってますけれどもね、でもそれよりも私がどう思ってるかということよりも大切なのは、イエス様があの洗礼によって私を受け入れてくださったということが大切なんだということが分かったんですね。私がどうのこうのじゃないと、こいつダメだからね、もっと私が責任持ってこれから引き受けて導くんだよというイエス様の方が、神様の方が大切だということです。だからもうそれ以降、ああ大丈夫だ、あの洗礼だったけれども、まあ、このようにして皆さんの前で言えるようになったんですよね。みんな初めてからたら、とかでびっくりされるんですけど、でもそれでもイエス様が、神様が私を引き受けてくださったんだということです。何にも分かっていなかったけれども、理解はまだまだ足らないけれども、でもこの信仰っていうのは進んでいくんですね。もうあの時信仰あるかないか分からなかったけれども、であのイエス様の十字架の意味が分かった時の感動がありますけれども、でもその時もまだまだ分かっていなかったなって言いましょうかね。今から比べるとですね、やっぱり信仰がこう成長していっているな、もしかしたら10年後今の私を見てですね、いやいやあの頃分かったふりをしてたけれども、まだまだ本当は分かっていなかったなって自分で思う時が来るかもしれないですね。でも私がどう思ってどう理解するっていうのはとっても大切ですけれども、それ以上に大切なのは、私に従ってきなさいとイエス様が言ってくださっている、ね、洗礼受けなさいよって、こんな私が洗礼受けてもいいの、いいですよって言ってくださっているイエス様の招きが大切であり、ああ私は招かれたんだ、私は呼ばれたんだ、私のところにイエス様は来てくださったんだということが大切なことだということですよ。皆さんにもイエス様はこう語りかけてくださいますね。私に従ってきなさいと言ってくださいます。こんな私でもいいんですか、でもいいならばイエス様従っていきます言いましょう。イエス様は皆さんを祝福してくださいます。神様、今日も御言葉によって教えてくださいました。私に従いなさいとイエス様は私たちみんなに声をかけてくださっています。ありがとうございます。汚れたものであり、足らないところがたくさんあり、時々間違ったことをし、失敗する私たちですけれども、こんな私たちでも、あなたは呼んでくださいます。ありがとうございます。あなたのところに行きます。あなたに従ってきます。どうか私たちを導いてください。そして私たちを通して、あなたがどんなに素晴らしい方であるかを人々に伝えさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。